ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店、秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わった、でもどこにでもある空間にご案内します。あったかくなってきましたね皆さん。春、ようやく雨もそんな降らなくなって店長もウキウキですよ。さあ今日も人来るかわかんないですけど、とにかく掃除しちゃいましょう。はい、皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。そうですね、本当にあったかくなってきて、まあまた収録日雲行き怪しいんですけども、本当にね、やだな、何回曇るんだって話ですけども、もうね、最近まあ私が見るテレビ番組といえばニュースかアニメかぐらいなんですけど、あのまた夏をテーマにしたねアニメが再放送であったり、新しくなんか放送されてたりしてて、もう私夏大好きなんですよ。春そんな好きじゃない、秋そんな好きじゃない、冬もそんなに好きじゃないんですけど、夏だけ大好きで、もうそういう番組見るだけでね、早く夏来てと思うんですけど、だから私は夏だけの島国とかに引っ越した方がいいんじゃないかなとか思うんですけど、やっぱねサブカル的な部分とかは日本のもの大好きなので、なかなかそれには踏み切れないですね。はい、それでは番組では皆様からのメールやコメントを募集しています。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくはことね @radio365.net、 KOTONE @radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第7回放送、夏作ってやるぜ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。スターストーリー、このコーナーでは毎回12星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座は天秤座です。天秤座は正義の女神アストレイヤがこの世の善悪を測る天秤であると伝えられています。人類がまだ黄金の時代にあった頃は、神々と人間は大地の上で一緒に暮らし、世界の隅々までが平和に満ちて、女神アストレイヤの天秤はいつも正義に傾いていました。次の銀の時代になると、人間は争いを好み、強い者が弱い者を虐げるようになりました。銅の時代は偽りと策略と暴力の時代で、人間は戦争を始め、友人と友人、親兄弟が戦い合うようになるまでになりました。しかし次の鉄の時代になると、人々は堕落し、残忍で嘘つきで好戦的で、さすがのアストレイヤも人間の堕落を見ていられなくなって、とうとう天高く去って星座になってしまったと言われています。こちらですね、前回紹介したあの乙女座の星座の起源とちょっと被るんですけれども、紹介させていただきました。噛んでしまってね、申し訳ないんですけども。はい、で次に天秤座の皆さん紹介したいと思います。 十二星座一のファッショニスタ、洗練された美人で優しい気配り上手、愛するより愛されることを好むヴィーナス、石橋を叩いて人生のスタートを先送りしてしまうっていうんですね。で、星の女神の天秤、あの星座の話とちょっと被る部分だと思うんですけど、読ませていただきます。天秤座は男性星座、しかも風のエレメントの星座であり、理性と判断を司っているが、守護しているのは女性星座の惑星金星、愛と美の女神アフロディーテである。この女性性と男性性のバランスの難しさは、そのまま象徴である天秤に通じるかもしれない。同じく金星が守護するお牛座と違い、天秤座には性のままの女性の体、身体性は感じられないのだ。天秤という象徴が機械であることにも現れているけれど、乙女座よりももっと動物らしさがない人たち。で、天秤って十二星座の中で唯一機械的なもの、人間でもないし動物でもないし、そう機械のものだと思うんですけども、やっぱりなんていうのかな、身体的能力とかじゃなくて雰囲気が人間離れしてるっていうか、不思議さんが多いのかなって思うんですけども、天秤座の皆さんいかがでしょうか。不思議ちゃんですか。ちょっと人と違うなっていう感覚あるから、どうなのかなって思うんですけども、次にですね、進むしかないっていうポイントを読みたいと思います。過去と未来を天秤にかけても選択は一つしかない。一人の人間に呼びかけるコーリングの内容はほとんど同じ。魂がやりたいことは一生の間変わらないので、手を変え品を変えチャンスがやってくるようで、パッケージが違うだけ。絵を描きたいけれど親には美大進学を反対されて会社員になったとする。その人に囁きかける言葉はいつも絵に関することになるだろう。美大を出た友達と仲良くなったり、絵の教室の看板が目に留まったり、実行しない限り中年になっても老年になっても呼びかけは続く。迷ってばかりで時が迫ってくると追い出されることになる。もうここにはいられないという感じで苦しんで出ることになる。それくらいなら早めに決断して動いた方が傷は浅いし、何よりずっとうまくいく。損をしたくない、失敗したくない、否定されたくない、表面的なことばかり気にしないでっていうことですけども、その諦めてしまったものに対するコーリングって天秤座以外の人も絶対続いてますよね。私もそのラジオ業界とかそういう方面にね、行きたいなって思うコーリングがずっと続いてたからこそ、ここでラジオをやってるっていう面もありますし、これは本当に天秤座に限ってのことではないと思うんですよね。で、なかなかこういうものってすっきりきっぱり割り切れる人は珍しいんじゃないですか。いないんじゃないのかな、みんなね。どっちにしろ選択して選ばれなかった方っていうのは気になると思いますね。うん、私もだからいるんですよ、これで。だからそんな気にしなくていいと思いますね、ここは。で、次にですね、スタイル重視っていうところを読みます。繊細でナイーブすぎる乙女座の反動だろうか、天秤座は社会での見え方をとても気にする。対面やメンツを保とうとするし、スタイルを作ることにかけては天秤座の右に出る者はいない。守護星の金星はここでは美しく見せる方向に向かう。風のエレメントの星座特有の外交性もあるだろうし、整うことにかけては十二星座一のセンスを誇る。手仕事でもファッションでもより洗練されたものを好み、食べるものにしてもお店の内装、デザイン、盛り付けまで含めたスタイルを事細かに評価する。そうですか。そうらしいです。ここに天秤座の方がいらっしゃるんですけども。ちょっと迷惑じゃないですか。お店の内装までいろんなところまで気にするんですね。あ、私絶対怒られるなって思ったんですけど、部屋汚いし、ただその内装とかデザインとかは気にするんで、ぜひなんかね、逆にそのアドバイスをもらいたいなとは思いますよね。で、そうだな、ファッション、ここもちょっと独特なものがあるのかな、自分のねスタイルがあるような気がするんですが、いかがでしょうか。で、さっきから結構見た目とか外側からのものが気になるのが天秤座なんだなって思いますけども、いかがですか。気になりますか、外からの見た目。でですね、最後に 主体的に生きるというポイントを読みたいと思います。どうしたいも責任を取ることも主体的に生きるという一言に尽きるだろう。自分ではなく相手を中心に置いてしまうからいつも揺れてしまう。世界を観察するものとしていつも物事の外側に一歩引いてしまう。薄いカーテンの向こうに世界を見ている。もっと自分の方に世界を手繰り寄せてみよう。天秤に素材を乗せてジャッジするばかりではなく、時には自分が世界に飛び出してあなたの行動はいい悪いとジャッジされるのを恐れないで、自分の中心とつながってもっと感じてみようっていう最後のいつものアドバイスポイントなんですけども、意外と私天秤って言われてちょっと失礼に思われるかもしれないんですけども、天秤座の人は自分にこう何て言うんですか、損が来ないようにジャッジとかしてるのかなって思ったんですけど、神話伝説の時もね、アストレイヤがその人間を正義に傾くように天秤を使ってたみたいに、意外と人のために天秤を使えるのが天秤座なんだなっていうのを感じて、いや申し訳ございませんでしたそこはね。でもやっぱり自分が持ってる天秤だからね、自分のために使うのも全然ありだと思うし、なんていうんですか、自分の人生なんだから人のためにばっかり使わずにいっちゃえよって思いますね。皆さんどんどん自分のためにも天秤使ってみてください。はい、で今回天秤座の紹介は以上にしたいと思います。次回はですね、さそり座に太陽のある方ご紹介したいと思います。まあ、ここでは歌とか歌えないんであれですけど、さそりといえばさそり座といえばあの女ですよね楽しみに私も紹介したいと思います。以上、スターストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー、このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉は椿、最後の言葉です。彼女と喧嘩別れした翌日の早朝、祖母から電話で祖父が亡くなったことを知らされた。急いで支度をした後、家族で車を走らせ数時間、祖母の家へ僕らは急いだ。祖父思いだった祖母のことだ。よっぽど悲しんで気落ちしてるに違いない。車窓に流れる景色を後部座席から眺めながら、僕は祖父との思い出や祖母の今の気持ちなどをぼんやりと思っていた。暇つぶしのラジオからは静かでちょうどいい音楽が流れていた。やっとたどり着くと、意外にも祖母は元気そうな様子だった。祖父が亡くなったことなど気にも留めないような素振りで、来客たちの対応に追われていた。
遠いところからありがとうね、孫の顔見せてやって、
親戚の人たちに言われて、僕は祖父の顔にかかっている白い布を持ち上げた。穏やかそうに静かに佇む祖父の表情、触れなくてもわかる冷たい感触が僕の心へ伝わってくる。お通夜から告別式まではまるで夢でも見ているかのように、あっという間に
過ぎていった。僕は祖父のために泣くでもなく、ただただ漠然と死というものを感じていた。いつかは死ぬのに、なぜ人は人と出会うのか、人は人を愛するのか。何事もないかのように晴れた青空の果てに、僕はその答えを探していた。帰る日の朝、祖父の家の前に座る祖母の姿が見えた。祖母は優しく微笑むと、祖父に向かいゆっくり一礼をした。そして一言、ありがとうございましたと祖母のつぶやく声が聞こえた。人はどうして出会い愛をするのか、僕にはまだその答えは見つからない。だけど人との終わりぐらい、悲しみの言葉よりありがとうと伝えたい。祖父に対する祖母の最期の理想の愛を感じて、僕はそう思った。日差しが降り注ぐ庭には椿の花が咲いているのが見える。大きく開いた赤い花びらだ。僕はおもむろに携帯を取り出した。待ち受け画面には喧嘩別れした彼女の残像が残っている。僕は無意識に彼女のアドレスへと親指を走らせた。どんな言葉より最後のありがとうを伝えるために。いかがだったでしょうか。椿、最後の言葉で、椿の花言葉の一つに理想の愛というものがあるそうで、こちらをもとに作品を書いていただきました。で、ありがとうですね、言わずに別れちゃったこと皆さんありますかね。誰かと、私はありますね友達、仲良かった友達とでも喧嘩しちゃって、なかなかなーなーになっちゃったんですよね。それでその子も、まあ、私と仲悪くなったってだけじゃないんですけど、まあ、部活のことであったり、いろんなこと、学校のねことであったりで中退しちゃったんですよ。でそこからもう連絡も取ってないし、ずっとお互いに連絡先も多分変わってるので、これから会うこともないのかなって思うんですけど、それでもやっぱり楽しかった時はあったのになって思い返すと、ありがとうって言えなくてすごく残念なことをしてしまったんだなって思いました。あとそうですね、ありがとうって言えたか思い出せないんですけど、高校の最後の1年間留学生が来ていて、オーストラリアの女の、オーストラリアから来た女の子がいたんですけど、その子とずっと1年バディを組んでたみたいな感じで、本当にずっと四六時中学校いる時はいたし、休みの日も遊んでたりとかしたんですけど、最後にありがとうって言えたかなってこの作品読んでから思い返して、言った覚えないなと思ったんですよ。いや、言うべきでしたね。本当にあの1年間すごく楽しくて、なんで言わなかったんだろうな。多分なんかまた会おうねとかは言ったんですけど、ありがとうとは言えなくて。で、ありがとうって結構なん重たいというか、すごく重みのある言葉だなと思ってて、私結構親とかに言えないんですよ、ありがとうってそれをよく周りからも指摘されるんですけど、なんで言わないのって。いや、ありがとうってあまり言えないんですけど、 Thank you は言えるんですよ。 Thank you、 Thank you って何かしてもらうと Thank you とかって言えるんですけど、なかなかね、ありがとうが言えなくて反省しましたありがとう私こそありがとうございます本当にこれからちゃんともっとありがとう
伝えていこうと思います、はい、この作品聞いてくださる方、ラジオ聞いてくださる方、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今回のお話は以上にしたいと思います。それではエンディングに参りましょう。
Internet radio is what you feel good after, and what is FM is what you feel bad after. We're on rerun. Radio 365.
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめですね。スターストーリーでは天秤座の紹介、ストーリーテラーでは椿最後の言葉を読ませていただきました。本日の感想すごいスターストーリー噛んだね巻き舌になってたりとかして、いや お聞き苦しいところ多々で申し訳ございませんでした。でまあね、今日何が違うかって見てる人が2人いていつもとまた違う緊張感もあり、俺やる前にコーヒーもいただいて、コーヒー興奮作用あるからまた発汗気味なんですけど、まあそんなことも言ってらんないですね。もっと番組撮るときは気合を自分で入れ直してやんなきゃいけないなと思いましたね。でまたこの野郎ですよ、収録終わり際にお台場が晴れるというね、いつものパターンなんですけど、ほんとやだなこれ。はあ、ずっと晴れててほしいんですけどね。お台場の皆さん大丈夫です、これから晴れますので満喫してください、はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしています。ツイッターは、番組ページの右下の方に載ってるので、そこから見てみてください。それではこっちゃんと阿部さん第7回放送、夏作ってやるぜ、これにて終了です。ここまでのお相手は、あーまた曇ってるよ、でも晴れたよな、こっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio science.It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.